YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
2011年3月15日火曜日の放送は、学大 FM7 周年、
ありがとうございます。
火曜日第358回 87.0MHz 学大 FM といいますと、いつものように池原清中流は味木家元マスの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そば居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、本日は午後6時から7時半の時間のみスライド放送にて明るく元気でお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて本日はですね、まあ特に学 F7 周年記念放送ということでね、いつもですと記念放送の際はおめでとうの掛け声とともにですね、クラッカーなんかを鳴らしてね、盛大にお祝いをしてスタートするのが本来なんですが、まあしかしですね、常に皆さんもご承知のように、今回のね東日本大震災のために、まあ、自粛させていただくのと同時に、多くの方たちがね被災に遭われましたことを、ここに心よりお見舞い申し上げまして、また一日でも早い、復旧と正常化をねお祈り申し上げる次第であります。まあ、しかしそんな中ながらね、こうして学園放送をあえて、実施させていただきます趣旨はですね、まあ、大変僭越にして生意気なようではありますけどもね、まだまだまあ確かにいかにも超マイナーにして非力脆弱な放送局ながら、まあ曲がりなりにもね一メディアでありエンターテインメントとして、こんな時だからこそ勇気と元気を皆さんにお届けすることができればと、そんな熱い思いとですね、一人でも多くの方たちに、まあ、くれぐれもご無理とねご支障のないところでですけども、集まっていただいて、さまざまその情報を交換したりですね共有しながら、励まし助け合ってですね、この状況を頑張って克服し乗り越えていこうと、そういったですね力強さを忘れることなく、普段通りに明るく元気に実施させていただけたらと思っております。そんなわけでリスナーと関係者の皆様にはですね、本当に最後までどうぞよろしくご理解とご協力のほどお願い申し上げたいと思います。とにかくそんなこんなでね、本日もいつも通りではございますけどもね、お相手させていただきますのは3番マンことキーボー伊藤と、そして、こちらは兼ねてからね予定の担当放送とはいえですね、個人的まあ諸々のご事情も終わりの中、また交通事情もねまだ本当に、不安定な中ですね、不安のある中、それこそもう誠実と勇姿をね、そういった熱い志を持ってご協力ご参加いただきますのは、学 F 第3週目の女性サブパーソナリティといえばこちら、
前田ゆかりです。
はい、はい、全然危機感も緊張感もないそんな前田、はい、そんなことないですか。
ないです。
なくはないだろうけどもないって言っちゃっていいのかなみたいな。
ない
です。いやそこはもう多少ないと思うね。でもまあ明るくて元気だってあれば何よりですよ。
はい、
それこそそんな前田さんですけども、どうでしたけどでしょうかね、まあ、前田さん的にはここまでの、まあ、印象や近況といったところでも、やはり大丈夫でしたでしょうかみたいな話にはなるわけですけども、
はい、特にうちはまあ物がちょっと落ちたぐらいで、うん、そこまで大事には至らなかったんですけれども、ちょうどあの時に私お風呂に入ってました。
あ、ブログでもそんなこと書いてあったかな。
はい、すっぱだかでした。
あららら、
あの大きな地震の時に、
いやぜひ遭遇したかったですね
あのお風呂のお湯がもうぺちゃぺちゃあふれて出てきて、
はい、
大変でした。
いやでもその状況と境遇というのは、
はい、
意外と私なんかすごい親近感というかあの学園のサブパーソナリティと、はい、まあ、メインパーとしてのなんていうかな、はい、こう絆というかあの、そういうのをこう無理やり感じちゃうなと思わないでいられないのは、いやいや私もだってその時間裸でしたもん。
あれなんでですか。
私何を隠そう、ちょっとまあ放送の中でね、はい、微量の話のようで恐縮ではありますけど、
はい、
あの2時半から当日、はい、あの1年ぶりの大腸がんの検診の日だったんですよ。
お
それで目黒の医者に行きまして、それこそもうスポンポンになってパジャマ1枚ですよね。で、あのそれこそ寝台寝台って言いましょうか、あの医者のベッドの上でちょうどそのおえいって感じで管がお尻に入ってさあやりましょうみたいなことでどんどんどんどんこの中に入っていってですね、そこでお医者さんがまたそれがポリープがまたあったんですよ、これ悪いことに。また今年めっかっちゃったんで、去年3つから4つあったんですけど、今年は幸い1個で済んだんで、それも陽性でまだちっちゃいんでよかったんですけども、そこでなんとグラッときたわけですよ。これは大変でしょう、私無防備ですから。しかもこれ入ってるもの入ってますからこれどうしましょうみたいな。
え、私と親近感持っちゃっていいんですかね、それ。
いや、だってお互い裸じゃないですか。
裸ですけど、私はあの頭にちゃんとトリートメントして、うん、タオルを巻いてた状態で、え
あなたも頭に何かつけたんでしょ。
頭に巻いてました。
私もお尻に何かつけたんですよそんな状況で逃げるに逃げられないし、
逃げられないですよ、絶対逃げられないですよ。
お医者さんはだからグラグラしながら、それこそグラグラしながら、
抜かなかったんですか。
抜けるわけないでしょ、だってやってる最中だから。
あ、
そんなグラグラしながらの中で大丈夫です、ストレス心配しないでいいですみたいな、このビルは震度耐えられますか、大丈夫ですみたいな、もうグラグラしながら、もうちょっとで終わりますかもうちょっとで終わりますかって、で看護婦さんもこうしっかり抱えてくれて、
そうですよね、
大丈夫ですよ、心配しないで心配しないでって。
まあ、不幸中の幸いで病院にいたって話なんですよね。
いや、これまあね、本当不謹慎なようでね、なんかこう、洗い事のようではありますけど、私的にはまたほら、こう薬をやってるじゃないですか。
すね、
ちょっとこう痛みがないように。
そうですよね。
で、ぼーっとした状況の中で、こう本当に地震で揺れてるのか、私のこう脳みそがいくらぐらいしてるのか、いや、あなた笑うとかと笑って構わないですか、とか。うんうん。あの、本当に大変な状況でね。いや、無理しなくてもいいですよ。おかしいと思う。
でも、あちこちで多分笑える状況あったと思いますよ。
うん、まあ、そういうのはね、リアルな話、
本当リアルですよね。
いやいや、本当リアルな話、
本当に、
うんうん、
あのだって部屋で叫んでましたもん、私キャーって。
でしょ、
裸で、
うん、
柱に捕まって。
これはもうだって、いや、ある種ね、自分でね、なんかもうそんな状況でグラングランしながら、あの客観的に見るとなんかこうドリフのコントでも見てるみたいな感じですよね。
そうですよね、本当そう、テレビの映像だと間違いなくそうですよね。
何やってんだろうみたいな話。
本当ですよ。
あれ、志村けんとか、あの、加藤ちゃんはね、
もう
お医者さんでさ、
そうそう、やってそうです。
とりあえずしながら、これでこう、あの、突っ込まれて、いや、ちょっと先生助けてくださいよ、みたいな。
本当ですよ。
こんな中でしたよ。ほいで、ね、まあ、それがなんとか事なきを得て、
はい、
で、終わった状況で、まあ、要するに、まだ、こう、ぼーっとしてますからね。
そうですね。
ほいで、トイレに行って、ガス、防満管でいっぱいですから、
はい、
溜まった中で、そのお手洗い行って、で、それ出すもの出さなきゃいけませんから、はい、でもガスと水だけですけどね。
はい。
ほいで、でもトイレにはもう、あれですよ、閉じ込められちゃうといけないからってんで、
開け
たの、看護師さんが、だから、あの、閉めないでくださいって言うと、私、恥ずかしいから閉めようって言うんだけど、いや、閉めちゃダメですって、また若い、綺麗な看護師さんが、私のこと、なんか、
ちょっと見ながら、
それ星姫の星明子みたいでしょ、見てるんですよ伊藤さん、大丈夫ですか、大丈夫ですか。
できないですよね逆に。
いや、でき
づらいですよね。
もうそれはちょっとね、
出しづらいみたいな。
はい、大丈夫ですみたいない
や、
大変な状況でしたよ。
大変ですよ、それもまた。
で、まあ、そんなぼーっとしながらね、まあ、でもそれでずっと座ってるわけにもいきませんので、
そうですね、
まあ、そこそこ、時間を見てからバスに乗って帰ってきたんですけど、はい、ただ、渋谷方面はもうその時はすでにあの渋滞って言いましょうか、あ、
はい、
あの中目黒界隈は、もう混雑で人だかりでした ね、
はい、
ただ私の方はあの逆方向と言いましょうか、あのローカルの方に来ますんで、
皆さんと違う方向で逆らって、
はいはいはいはい、来ましたんで、
はい、
かろうじてその事なきを得たって言いましょうか、スムーズに帰ってこれたので、
はい、
その後は楽は楽だったんですね。うちでもう本当にぼーっとしてるだけでしたけども、ね、ただまあうちに帰ってきたら、いろいろとそれはもう悲惨な状況に、ああどうもおはようございます、ようこそ、大変な中をね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
早速ね、70年の お祝いに駆けつけていただきました。はい、どうもありがとうございます。大丈夫なんですか、お時間とか。よかったらゆっくりしてってください。もう触りはなかったですか。大丈夫でした。
大丈夫です。
ね、もう大丈夫だから来ていただいたには違いないですけどね。もう今ですね、学芸大学駅周辺情報の、吉木さんがね、駆けつけてくださいまして、本当にありがたいところでございますけども、
はい、
ちょっとそちらの方でですね、待機していただいて、あの、また後でいろいろとご事情とかですね、状況についてもお話しさせていただければというふうに思います。そんなふうにして、とりあえずね、今日はまあ7周年記念放送ということには違いないので、
はいは
い、いろんな大変な状況の中では、 ではありますけども、はい、やっぱただその深刻にね、構えててもしょうがないんで、
はい、
私の何でしょうっけね、まあ耳にこう覚えがあるので、
はい、
誰かがいいこと言いまして、深刻と真剣とは違うんだと。だ深刻に考えちゃうともうどんどん気持ちもめいっちゃうしあれだけど、ただ真剣にねやることはまた違うわけだから、はい、放送についてもその楽しみながら真剣にお送りしていくのは結構じゃないですか。ただ深刻になっちゃってほらどんどん
こうズブズブ、そうですね、重くなっちゃう
んで、はい、めいっちゃってもこれはつまりませんので、はい、せっかくの7周年でもございますし、
はい、
またあの皆さんにそういったこう、勇気だとかね元気をお届けする放送でなくちゃいらないというふうに思いますんで、趣旨としてはその思いでやってますんでね、前田さんもそのおつもりでどうぞ最後までおつもりあのお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。でまたその追ってですねどんどん駆けつけていただいた皆さんにはねそれぞれ情報を持ち寄っていただいて、それこそリアルな情報を持ちだと思うんですよ。
そうですね、
それをまあ交換して、はい、させていただいたり共有し合いながらそれをまあ皆さんにまたお届けすることによって、今後のね、いろいろと生活ですとか、そういった部分での多足にしていただければなというふうに思いますね、はい、さあそれではそんなこんなで本日の書き込んだメールの紹介、紹介させていただきたいと思いますよ、まず最初にですねこれはそんな中でもだから社会はどんどん動いてますからね、
はい、
予定があるところは予定があるわけで、はい、私なんかですからその13日に、内視鏡検査やって翌日か、
はい、
11日か11日にあった11日、ね、11日にあって、はい、13日12、13そうそう12日の打ち合わせがなくて、
はい、
13日の日曜日には京王プラザホテルで500人様ぐらい集まられる中で、
はい、
あのカラオケ大会の司会で1日ずっと立ちっぱなしまでやりましたからね。
あ、やったんですか。
やりましたよ。それこそ第一週目サブパーの黒羽さんと
結構週末って今回キャンセル多かったみたいですね、ライブと。
ただそんな中ね、もうセントラルレコードの社長さんが、はい、もうそれはもうやるんだと。ですから私ね、その気持ちに打たれたっていう部分もあるんですよ、
はい、
でたくさんそれこそ作家の直木賞作家の下田景樹さんなんかも、
はい、
あのお越しになられて、
はい、
でもう歌手のたくさんの歌手の皆さんも集まる。確かに中にはあのいろいろご事情があって来られない方も何組かおいでだったんですけども、
はい、
もうそれこそ皆さん一つになって、
はい、
熱唱ですよ。それであの来られた方もみんなこういう時だからこそ楽しんでね、
うん、
あの元気つけて、あの明日からまた大変なこと待ってるかも分かんないけど今日この場合本当に楽しんでやろうよっていうんで、
はい、
結構な盛り上がりで、でそんな中司会をねお尻こう見えないところ抑え
抑えながらちょっ
と、はい、頑張って参った次第でございます、はい、ただそういうのがはいはいってたんだ、
はい、
ちょっと流すのやしださん、まあ、だから頑張っていきましょうよ今日もね、そんなおつもりで、
はい、
何を言いたかったかというと、まあ、3月にちょっとこう予定が入ってる劇団のお芝居がございますんでそれのご紹介にはなるわけですけども、
はい、
劇団マッチポンプと申します。音は香織さんからいただいてますね、千本桜ホールの三田様よりご紹介をいただきお電話をさせていただきました。マッチポンプを PR していただけるとのことで本当にありがとうございます。貴重な機会を与えていただいたことに心より感謝いたします。紹介文としましては劇団マッチポンプ君の彼方千本桜ホール3月25日金曜日から3月27日日曜日まで、プロダクション特有の美男美女を集めた新感覚劇団、まだルーキーとは呼ばれないがマルチに雑誌や、テレビなどで活躍している彼らの第二弾公演、脚本演出の黒い矢と書いて黒矢秋が作り出すブラックジョーク、反社会性、生と死、恋愛などバラエティに富んだ風刺的な作品を上演、君の彼方、ぜひ、劇場までお越しください、開演時間と詳細はウェブにてご確認ください、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますという形でね、皆さんだからそんな中でまだね頑張っておいでなわけですよ。それこそお互いにね、エンターテインメントつながりという部分では今後ともですね、
はい、
勇気と元気をねそれぞれに届けてまいりたいと思いますし、はい、もしよろしかったら劇団マッチポンプさんまた一段落つきましたらですね、学園の方にもお出かけになっていただければというふうに思いますよ。
はい、
はい、続きまして、
はい、先日はあざました、
あざました、
はい、
あざました、あざす、
そうですね、
はい、
坂田光穂さんですかね、うん、
こちらも劇団の方でね、はい、先週のゲストのだった方かしらね、そうですね、はい、はい、そうです。
先日は大変楽しい時間を過ごさせていただきどうもありがとうございました、は
い、いいえ、
おかげさまで美味しくさせてもらったりなんだり、
うん、
また来週も出たいとか言ってたくせに、うん、多分いけません、
あら
かっこ笑い、
はい、
これからまた何かしらの機会をいつでも伺っておりますのでよろしくお願いします、
はい、
これはもうこの前のね、イケメンボーイズの皆さん4人で、お越しになっていただいた方たちでね。
すごいなんか不思議な言葉遣いですね。
まあまだ若い方なんで、
ね、おいくつですか？
そうそう。ヤングの。
超ヤングですか？
ヤングで。
私聞き慣れない、ってか言い慣れないなと思ってちょっと羅列がまま回らなかったんですけど。羅列が、もうめちゃくちゃです。
ナウなヤングナウでヤングな皆さん、
ナウのヤングな方
皆さんじゃないですか。イケてる皆さんのそういうあれじゃないんですか。ね、まあそれこそそれはそれでいいですよ。はい、はいはい。だからまあそういった方たちもね、どんどんどんどんこう学芸に参加していただくことで、またネットワークがつながったりとか、そういう助け合いの精神でね、私たちがまた知らないところでいろいろとそういうこう。協力だとかね、コラボレーションだとか、はい、そういったことがどんどん展開していくのはありがたいことだなというふうに思ってますし、また、はい、学費にね、お時間ございましたらいつでも遊びにお出かけになっていただければと思いますよ。まあそんな、はい、やはりご一緒にご出演いただいた方の続いてのメッセージですね。学大 FM ではお世話になりましたグローリースタイルプロモーション木平祐樹さん、ナレーターの木平です。ナレーターのじゃないんだよ。
いや知ってますよ。木平君は私知ってます。
ご存知なんだ。
はい。
ああそうだそう。ではグローリーさんだから。
はい。
ああそうか。低音の魅力でね彼はね。
そうですね。だから昔はおっさんだったんですけど、随分イケメンな感じになったんですよ。
そうかそうかそうか。はい、うん、だから彼が低音でなかなかいいもんだから、僕がその
慣れ、なるほど、
ニックネームつけちゃったっけ。
はい。
キーラ君
ね。あれ滑舌良かったですか。
滑舌そういう言い方するか。いや漫才じゃでもなかったと思いますよ。
そうですね。頑張ったんですね。
まあ木平さんが聞いてたらね、気に悪くするか励まされるかどうか分かりませんけども。
いや大丈夫です。こういうキャラだって分かってるので。
そうなんですか。はい。はい、まあとにかくですね、木平さんからいただいたんですけども、名刺をいただいていたので、はい、改めてお礼の連絡をさせていただきましたと。昨日のラジオ出演とっても楽しかったです。その後の飲みもとても美味しいご飯とトークで、楽しい時間でした。とても美味しいご飯とトークで聞いてますかマスターとても美味しいご飯とトークで楽しい時間でした。食事の時にキーボーさんが言っていた、売れて今有名になってる人と飲んだ時に彼らが言うのが、昔が一番楽しかった、夢を追いかけてる時がやっぱり楽しいんだよね、この言葉がとても印象的に残りました。バイトと稽古で忙しい忙しい、金がない金がないとやっているんですが、やっぱり楽しくないとねってとても感じました。今後も頑張っていきます。学大 FM のホームページに、早速更新されていましたね。ブログなどでいっぱい宣伝させていただきます。ありがとうございましたということでね、はい、まさしく帝王の魅力の木平さんでしたけども、はい、舞台とかでもご一緒したことあるんですか？
あります。
あ、そうなんだ。
はい、
のこのこでもあの中で集まっていただいた中では年長だったと思うんですけど、やはり落ち着いた感じでね。
まあ20代後半なんで、はいはいはい、そこそこ彼は落ち着いてると思いますけど、
うんうんうん、
はい、
だからノリは良かったですよ。
はい、
なんかあの中でもね、そういう こう年長
の、あんまりテンション高そうじゃないのにちょっと高いところがまた不思議な。
ああそうかもしれないですね。
もっとなんかすっごい否定下の方でずっとこう静かにしそうな感じなんですけど、一見
独特の間を持ってたりなんか
し
てね。
あ、ちょっと独特すぎますけど天然ですね完全に。
あ、そうなのか。まただからあれじゃない、今度は前田さんの時にね来てもらったらまた違った
こと、また違いますよ、
ね、キャラクターとして、受け止めさせていただくかも分かんないんで、はい、もしよろしかったらね、木平さんこれ聞いてたらまた、お友達の方お連れになっていただいてね、お出かけになっていただければと思いますよ。はい、はい、続いて、
はい、無題、
うん、
広島 AH さん、
うん、
この深刻な災害状況をよそに関係ない県の面々では無関心かつ残酷なものですよな、うん、さっき買い物帰りの途中で DVD レンタル店を覗いたら黒山の人だかりで、開店して以来の大盛況っぷりですもんな、
うん、
どうせ平成天皇が お亡くなりになっても同じ現象になるんでしょうな。何かの物事が起きた時に失うものと利益を得るものが出るって、まさにこういうことを言うんでしょうね、
うん、
それにしても明日は我が身ですから気をつけていきましょう。
はい、まあまあ確かにね、シリアスな内容の文脈ではあるんですけども、
ね、
実際でも現実にね、私もそのスーパーとか行ったら、うん、物がもう全然置いてないんで、
そうですね、
だからそれは仕方ないっちゃ仕方ないけど、そのことで被災地に物が届かないとか、
うん、
都内とかそういうこちらに被災してない方でも、おじいちゃんおばあちゃんとかに、
はい、
お食事だとかそういう食料が届かないっていうケースもあるので、うん、そういうことを考えると、まあ、彼の言ってることもまんざら、そういうのは分からないでもないっていうか、
そうね、
厳しいような、ね、書きようではありますけども、うん、やはりちょっとこう、人としてどうなんだろうなと思える部分は出たり出なかったりっていうところはありますよね、うん、
難しいですよね、
うんうん、 だからそこら辺がやっぱりその加減というか、
でも気を紛らわすために、うん、あの仕事とか休みになったりとかすると、まあ家に黙ってるとすぐ余震とか来るから怖いっていうのはあるんで、何かして気を紛らわしたいっていうのは確かにありますよね。
そういうのもあるね、うん、だからそれはもうなんていうのかな、善悪とかではないのかも分かんないけども、うん、だからそこら辺は難しいところだよね。
難しいですね、
うん、ただやっぱりある種その加減というか、そういうのをこう考えるっていう部分、うん、じゃあこのリビリディレントに関わることじゃなくて、私が申し上げたいのはそのサミットとかね、はい、そのマルショとかでマスター言ったけど、東急とかもものがないんだって、ああいうのもその買い占めとかね、はい、自分は、うん、我さえ良ければいいっていうことじゃなくて、うん、ある種そういうこう、共存というのかな、共生共存みたいなつもりでいるんであれば、うん、そういうこともないんであろうから、だからその、まあ、この広島英一さんが言われるようなね、そういうこう、はい、我だけ良ければいいとか、うん、そういうエゴイスティックなことじゃなくて、うん、まあその、なんか利他的にというかな、うん、まあ、綺麗事で申し上げるつもりもないですけど、うん、まあ、そういったちょっとこう心配りというか、あの気持ちのね、そういった余裕ってみたいなものは持って、いただけたらよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、はい、まあ、それはそれぞれにお考えがあることでしょうからね、はい、続きましてこれは最後になりますか。そんな中でも東北地方太平洋沖地震のお見舞いを申し上げますという形で、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんからいただいてます。皆さんご無事でしょうか。この度の東北地方太平洋沖地震の被害を受けられた方々も多くいらっしゃるのではないかと思われ、心よりお見舞い申し上げます。宮城県をはじめ東北には公園で何度も訪れていますが、もし自分が被災していたらと考えたときに、慢性白血病という病気で毎日薬を飲んだり、月に一度血液検査をしないといけない、そんな僕と、あ、彼自身がそうなんだよね、うん、同じ病気の方たちが被災地で苦しんでいるのではと思うと心が痛みます。そんな中テレビで海外の報道を見ていると、多くの海外の外国の方から、暴動や混乱もなく、人と人が助け合って秩序を持って行動していることに日本へのリスペクトの言葉が発せられたり、戦後奇跡の復興を果たした日本への期待と、そしてその復興力はたくましいなど、大きく発信されています。被災地ではない自分たちに今できること、それは、今後復興の過程でそれぞれの役割がきっとあるはずです。1分1秒を無駄にせず、共に今を頑張りましょうと、頑張れ日本ということでございますけどね、はい、うん、はい、まあ、この方なんかも正直言って、はい、それこそ宮城県仙台で私知り合った方なんですよ。それこそ宮城県の方の、はい、河北新報社っていうご当地の新聞社があるイベントで、はい、仙台うまいもの祭りのイベントで、はい、学園福祉地方放送行きましたよね、はい、その時にご一緒にさせていただいた方なんですよ。だから本当にこう、そんな中でね、いろいろとこう、はい、つながりがあったりとか、うん、またこうやってこう連絡取り合ったりとか、
そうですね、
励まし合ったりできるっていうのはね、うん、一つの、まあ、ある種言ってみれば、その単一民族的なことだけじゃなくて、世界的にもね、いろんなことで人間としての一つのつながりというか、一つのこう性善説に基づいたね、うん、そういった部分もあるわけですから、うん、それは改めてそういうのをこう知らしめられるというか、はい、むしろそっちの方向の大事にしたいなっていう思いにはなりますよね。
はい、
うん、うん、それこそまあそういった部分ではね、本日の1曲目、いつもですとまあ前田ゆかりさんのね担当放送ということでご本人の楽曲をおかけしたいところなんですけども、本日は特にその被災地の応援と励ましのエールを送らせていただくという意味でね、それこそ先ほど申し上げました以前の宮城うまいもの祭りでもまあご一緒しましたですね、宮城県仙台を中心とする活躍する若手ロックバンド、それこそ宮城県蔵王のありがとうのんちゃんのねお友達でもあります、ロックバンドレッドソウルイーターズさんっていうですね元気のいいバンドがあるんですよ、はい、そちらの曲をですね、むしろ本当に、エールを送らせていただくという意味でですね、はい、おかけした後に、その後本日のゲスト、何と申しましても今日はもう前田さん一押しの、
はい、
それこそもう、何者入りと言いましょうか、もうガチャンガランガランみたいなどんな何者やねみたいな感じの言い落としそうなみたいなね、はい、そんなお姉さんご紹介してまいりたいと思いますんでね、はい、まずは Be My Rock and Roll で聴いていただきまして、今日の時事ネタに移らせていただきましょう。それではまずは原曲こちらで参りましょう。どうぞ。
あいつに振られたなら声が枯れるまで泣けばいい、流した涙を拭ったなら I'll quit be my
そんなこんなでね、聞いていただきました。Be My A Rock and Roll という曲でございましたけどね。さあ、その前、ゲストの方をですね、ご紹介したいところでございますけども、はい、それこそ、ね、はい、これもご当地の情報なんで、はい、先にご紹介したいところなんですけども、あれ、これオープニングで紹介したっけ、俺もすでに。目黒区の友好都市気仙沼に出かけたってしてないね。
はい、
はい、これを一応ですね、はい、ご当地メディアということで改めてご報告しておきたいんですけども、それとにかくまあそんな大変な状況ながらですね、前田さんよく聞いててね、はい、先ほどほら結局目黒と、はい、その宮城県つながりみたいなお話をしてたじゃないですか、はい、要するにそんな大変な状況ながら一方ですね、はい、被害地以外のエリアや海外からもまあたくさんの支援やそういう物資が届けられる中、ご当地目黒区でも、はい、昨日3月14日月曜日ですね、お昼頃友好都市気仙沼へですね、はい、目黒区のトラック隊がですね、うん、出発したというふうなことでですね、そういった情報が入っていたり、あるいはですね、まあ、同じく目黒区ではその友好都市気仙沼市の方に、はい、うん、まあ、被災募金としてのですね受付も開始されたということなんですね、うん、特に今回被災された宮城県仙台とはね、秋のさんま祭りにですね、はい、それこそもう美味しくて新鮮な魚をもう毎年それこそ5000匹とか8000匹も無償でですね、はい、届けてもらっているそのイベントがあるわけでして、うん、そのイベントにまあ協力してもらえているそのご縁とか関係性においてですね、
はい、
本当に目黒と宮城仙台っていうのは非常にこう、まあ、縁が深いっていうことには違いないんですよ、うん、
はい、
でまあ学F的にも何度も申し上げていますように、そのサブパーソナリティの OG にあたるザオありがとうの広報部のんちゃん、
はい、
ね、そちらの実家がまあ未だに宮城県であったりですね、もちろんその農場やってるんだけど、その農場はねちょっと大変みたいなのよ、
う
ん、
そうですね、
大変な被害らしいの、うんうん、だから本当にもう豚1頭残ってる、1頭2頭残ってればいいかなぐらいの何百頭もいるのがね、そんなことらしいんで本当に心配しておる次第なんですけども、うん、まあ、そんなのんちゃんつながりで、ご当地の、まあ、新聞ですね、先ほども何度も申し上げておりますけど、はい、河北新報社さん主催の、まあ、宮城県うまいもの祭りに、まあ、学F が出張放送させていただいた経緯などもありますことでね、
はい、
できましたら皆さんの方もそちらの詳細をとにかく目黒区のトップページから辿っていただきまして、
はい、
ぜひともその温かいご支援ご協力をいただけたらというふうに思ってますね、
はい、
あと詳細については今お越しいただきました学芸大学周辺情報の吉木さんにですね、後ほどまた補足とかですね、
はい、
まあ、漏れがあるようでしたらいろいろと伺ってまいりたいと思いますけどもね、
はい、
さあお待たせしました、そんなこんなでですね、本日の今日の1曲目聴いていただいた後でですね、今日の時事ネタに行く前にね、本当は何と申しましても前田ゆかりさんからの、
はい、
ガランガランガランの鳴、はい、り物入りで、
そうです、
なんかお社のなんていうか、その神さんを呼び出すみたいなことになってなってきちゃってるけども、とにかく、はい、まあね、そんな陽気なのかどうか聞いてみないと分からないですよ、まあ見るからに陽気と言ってもいいんでしょう、
はい、
前置き長いから、
はい、
そんなゲストの方ね、ご紹介してまいりましょう、舞台役者の西尾百合子さんです、ようこそ
ようこそ、
はい、西尾百合子さんでございますけども、
はい、
さあこんばんは、
こんばんは、
はい、そんなご紹介でよかったですか、
あ、全然 OK です、
陽気な、
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 お姉ちゃんっていうのは、
お姉ちゃん、
おばさんでも
ない、いやちょっとね、おっさん、
おっさん入ってるんですか、
ね、
いや、でも、お下げのおっさんもいないでしょうからね、
いや、すらせで気持ち悪いですけど、
そうなんですか、なんかごめんなさい、あんまり初心者というか、初対面の方こういうのもあるんですけど、いえいえ、めちゃイケっていう土曜日の番組、バラエティ番組あるじゃないですか、
はいはい、
あれに最近出てきているコンビの、新しく入ったコンビの子たちがいるんですけど、
ああいますね、
お下げのこと、
はい、
でおかっぱのこと、
はい、
コンビを2人同時に
合わせた、足しちゃった感じですか、
あれなんていうユニットだったちょっと忘れちゃったんだけど、私も忘れ
ちゃいましたね、
うんうんうん、だからそういういるんですよ、そのどんな感じ、
あ、
私的には
あら、そうですか、
まあ、いやいや、お笑いということで、
まあ、
お笑
いでもそんなくくりでよろしいですか、本人的にはちょっと待ってよと、
うん、
女優だからみたいなね、
いや、
あるかも分かんないじゃないですか、
いやあまり偉そうに女優なんて言っちゃってもなんか、うん、本ちゃんの女優さんに申し訳ない
って。でも舞台中心に ご活躍だっていうふうに上がってますけども。
あ、まあ、お笑い系なんで、
それでよろしいわけですか。
あのクリアそれで全然構いません。問
題、ま、ないわけですね、はい、まあまあ自分本人から、まあ、出落ちでみたいな。まあ出落ちでつかみでもとりあえず言ってる勢いでみたいな話を伺ってますから、はい、まあ、その辺はあながち間違いじゃないのかも分かりませんけども、
はい、
何しろとにかく前田さんからのご紹介でね、はい、もう以前から本当にぜひ学部 F で、はい、あのご紹介したい方、
ぜひぜひ、はい、
でまたその学生と一緒に、はい、共にですね、はい、いろんな何かできないだろうかっていう風な形で早くから伺ってたんですよね。
そうです、
はいはい、そんな前田さんと西尾さんっていうのはもともと舞台つながり。
いえ、
そうじゃなくて
デパ地下つながりです。
デパ地下。
これまた、
ね、くっちゃ飲み、くっちゃ飲み
で、ね、そっちですか。
同じような体験しちゃって
る。あらららららら、
女性にそういうこと言っちゃいけません。女性にそういうこと言っちゃいけません、
いけません。
このドタバタに便乗してずっと言っちゃいけません。はい、いやまあまあだけ どうちょっと想像できないじゃないですか、そんなデパ地下だなんて。
デパ地下は普通にあのお隣のお店で、う
ん、売り子さんと
売り子さんですよ。売り子さんと売り子さんですよ。
あ、売り子さんと売り子さん、ね、
そうです。
そうなんです。
ああ、だから販売員とそのお客さんってじゃなくて、
販売員と販売員で隣でまあいろいろ助け合いながら、たまにお話しするようになって、だんだんこう親しくなってって、
うんうん、
でこうたまたま舞台の話とかになった時に、うん、おっていう感じで。
そうなんだ。
はい。
みんなが舞台とか芝居やっておいてなんですか。いや私の実はみたいな感じで。
そうですね。
へえ。
そっから広がっていきましたもん。そっからもどんどんどんどんこう深い深い中になっていったんです。
そうですね。
深いなんかもう深淵に。
深い中で
どんどんどんどんどん。うなぎの稚魚捕まえたみたいな。産卵のシーン撮ったみたいな。そこまでこうマリアナ海溝入ってるみたいな。
もう深いですよ。
あれだよね、うなぎとんかつだもんね。
そうです、うなぎととんかつの中で
濃いですね。また脂っこかったりとか、
うなぎやとんかつで。
いやいやもう本当にね、被災の日の字を感じさせないぐらいの明るいお嬢さんではございますけども、まあご自身の口からでもどうなんですか、まあ、舞台女優 でお笑いだとかいろいろあれですけども、
はい、
キャリア的なことだとか簡単にちょっとまあプロフィールみたいなことで。
キャリアはです ねもう
どの辺を活動に中心だとか過去のそういう、
舞台、まあ、深いところを言ってしまうとですね、
はあはあ、
もう小学校の演劇クラブからもうずっと演劇に関わってます、
うん、お芝居好きなんだね。
そうですね、まあ、でもすごく安直だったんですけども、
うんうん、
どうしてもなんか目立ちたくて、目立つにはさあどうしたらいいかっていうところから、もうすごく安易に演劇クラブなるものに入って、う
ん、なるほど、
そこからですね。
あ、そうですか、
はい、
だとするとその噂に聞くところによりますと、何か、それこそ過去にですね、
はい、
そんなお二人がその深いところのお話つながりで言うと、ちらっと耳に来たのが、なんか過去に一度はそのもしよかったら一緒に前田さんと、
うん、
漫才でもみたいなことで
ありましたよね。
誘われたとか誘われなかったとかいう話聞いた。それは本当
あったんです。
いや、あったの、そういう話ありました。
2人で漫才ですか。
本当に漫才の台本まで書いたんですよ、途中まで、ちゃんと書いたんですよ。書いたんだけど全然打ち合わせる時間がないみたいな。
それぞれ
いやちょっと聞かせてもらいたいな。どんなあれだった
の。もう本当にだからボケとツッコミ的な感じの。
どっちがボケ、どっちがツッコミ、
どっちだ、
あれどっちだったか。私書いたしね、私が、
そうだね、ボケて突っ込んでんじゃないの。
そう、多分そうだと思う、
ね、
うん、そういう、うんうん、いう感じの流れですね。
あ、そうなんだ。じゃあそれは漫才の嘘じゃなかったし、ヨガヨナラさっきのほらそのめちゃイケの漫才コンビじゃないけども、
ちょっと本当 M1 出ようかぐらいの勢いだったんです本当は。
本当、
ね、M1 目指そうかみたいな、うん、出ちゃおうかみたいな。
分かった分かった、もういいわ、
はい、
分かった。いつもより暑いね、また今日は。
それもう深いですから。
いや、そんだけそうなんだ。
中が
だからね、西尾さん前からね、西尾を使えって大変だったんですよ。
ありがたいことですよね。
ただ私ももう以前からねあれしたかったんですけども、なかなかちょっとスケジュールの調整がね、
う
ん、合わなかったりとか、
ね、
西尾さんご自身もお忙しかったりとか、うん、で私もちょっとこういろんなところにいろんなもの入れたりとかして、うん、聞いてました。また笑い転げてましたね。
もういや笑っていいの
かな、あの辺のお話。だいぶお好きそうじゃないですか。
大好きです。
大丈夫、舞台とかではね、またこういう放送にかからない部分での、はい、そういったネタをねご披露したいってこともあるんですけど、わはは本舗とかご存知でしょ。
わはは本舗、
あそこら辺なんかもっとすごいらしいですからね、
はいはい、あの方たちはもう半端ないですからね、
西尾さんのそういうかなんですか、あのカテゴリーといいましょうか、その中にもその辺の、まあまあ上下上下でいうとそういうのあったりなんかするんでしょうか。
まあでもジャンルって言っていいのか分かんないですけど、うん、まあ 違うといえば違うんですけどもね、
そ, の種類種類そこはある程度そのプライドってじゃないですけども、
いやプライドなんかないですよ。
あ、そう
なんですいやでもなんかこうおこがましい、
それで舞台行ってもうあのおむつ一枚出てきたら怒りますよ。
あ、いやありますよ、
あるんじゃないかじゃ
いやですけど、うん、でもわー本舗までは
ない、まではいかない、あそこは本当すごいらしいですからね、
あそこ本当で本当ですからもう
もろ出しちゃうみたいなとかね、はい、まあそこら辺は舞台ですから、まあはい、メディアに触れない程度にね、ただそんな2人が漫才っていうのもまたそれはそれで見てみたかったですね。
はい、もうお笑いブームに乗っかろうかみたいな、
どうもーみたいな感じで、
そう、そこでちょっとブレイクできるかもしれないじゃないかみたいな。
いや前田さん結構ねこの学芸フジはね、私の印象 ではですよ、なんとなくちょっとこう女優気取ってる感じがあったりとか、そのプロデューサー的な部分ちょっとね、ちょっと高いところからね車に構えてる部分があって、こうなんかこうやさぐれてる感もこう影として捉えるみたいな、だからこうそこは女優として捉えてたんですよ私。そうじゃなくてその影っていうのは本当深いところの日が当たらない影だったんですよ、それね、
深いところ
なんですそうなんですね。いやだからちょっと想像つかなかったし、漫才だなんてまさか、
いや本当にあの一時期もう何していいか分からなくなった時に、あこれ漫才できんじゃないか、でもピンだと自虐ネタばっかりになっちゃうんで、これは二人組がいいだろうと思った時にもうピンとくるじゃないですか、もう、
はあはあ、でもいつかちょっと実現していただきたいなと思わないでもいないです。
いや今年の M1 行きますか、
もうないですから今終わっちゃってるんで。
いやまあでもなんか何かしらね、ね、
いや学芸部のそれこそ忘年会で何でもご披露してくださいよ、それは
漫才ですか、マジですか、
ぜひお願いします
ね、何もそのメジャーなとこ行かなくったってどこでもね、それこそね道端でも、
いや
の
メジャーになろうと思ったから漫才やろうと思ったんですけど、
いやいやそうなんだけど、いやでもそれはそれでまた
まあまあそのお話にしてるとね本当に深いところ行ってしまいそうなんで、今日の時事ネタ のあたりでね、はい、またあのちょっと触れさせていただいてですね、でその後にそのまたいろいろですね地震情報も触れながらですね、今日のゲストなんと申しましても西尾ゆり子さんにですねいろいろ迫ってまいりたいと思いますけども、まず最初にですね、いただいておりますのが東京電力いただいておりますと言います、ちょうどリサーチさせていただいたのが東京電力初の、計画停電実施、茨城と静岡の一部で、その後2点3点に企業は大混乱、手打てぬ頭痛いというふうなことがございましたり、続きまして大震災は天罰、津波で外屋を洗い落とせ石原都知事が発言、一方松沢氏は東京都知事選の立候補を撤回するというふうなことがございましたり、続きましても地震ですね、福島第一原発3号機が爆発、2号機にも海水注入開始、6人に放射性物質付着、うち5人は除染、これは除く感染の線ですね、続きまして JR 東、東京メトロ大幅に運行縮小か運転見合わせ、東急東横線と田園都市線は全列車確定で運転ということでしたり、続きまして安全点検や節電のため NHK では深夜の教育、BS2 放送中止、映画館にも休業広がると、続きましてそれこそあのこれご存知の方らしいんですよね、宮城県出身のサンドイッチマン、お笑いの方ですけど、ロケ中に被災、ブログに、これは避難広告ですか、なんか逃げるとこ誤ってたら俺らも死んでたみたいなことをね、うん、おっしゃってましたけどもね、続きましてニュージーランド地震、新たに日本人4人の死亡を確認、だからニュージーランドはまだ片付いてないんですから ね、だからいかに、地球上っていうのは本当に白氷を踏むと言いましょうか、薄っぺらい地べたの上にね人間が張り付いて生きてるようなもんなんだなっていうふうなことはよくわかりますよね、あっちこっちでそういう被害があるわけですからね、だからそういった意味でもこう人災的なことだけはそこ避けたいなっていうふうに思いますよね、続きましてそんな仲間、こちらは芸能ネタになりますけども、海老蔵さん傷害事件、伊藤被告に実刑判決、東京地裁ということがございましたり、続きまして名古屋市議選、減税日本は28議席、最後になりますけども、やはりこれは自身の お話で、各企業団体から義援金、米ゴールドマンサックスが5億円、日興コーディアル証券は1億円、三井物産が4億円、YKK グループ1億円などといったところですけどもね、まあ他に、何ですかグレー、それこそあなたグレーとかお好きじゃなかったっけ、
はい、
北海道出身でね、はい、彼らが何千万とか寄付されたりとかね、うん、それこそ芸能界またスポーツ界でも、うん、いろいろと昨日ですか一昨日ですか、あの野球のねオープン戦があったけど、それももう、うんね、はい、早速そう、元気に当てられるみたいな話がありましたけども、うん、さあそんな中で、お手本というわけじゃないですけども、馴染みのあるところで、
はい、
前田さん的にはいかがでしょう。
でもやっぱ計画停電が一番大きいんじゃないですか、
ね、
今なんで、
はい、
はい、
どんな感じですか、あなた的には。
え、これ一応私住んでるの杉並区で、私のところはかろうじてエリア外なんですが、うん、ちょっとドキッとしますよね、
はあはあ、
出ると、うん、えみたいな、停電って。
そうだね、それはね、私もだから今日目黒のね停電のやつエリアがね、目黒のエリアがやるっていう話をしたん で、ただ本当に二転三転してるんだよ、
うん、
庶民、
ね、
いや企業だけじゃなくて庶民だってね、うん、なんかハラハラドキドキしますよ、いつ来るのかな、うん、いつ来るのかなと思って、
それであのほら物資不足になっちゃってるじゃないか、そのせいで、
うん、はいはいはいはい、
若干東京もパニックに近いんじゃないですかね。
いやいや、これはパニックと言っても間違いないと思います。
あんまりなんか騒いでないけど、はい、どこ行ってもトイレットペーパー売ってないですからね、
はいはいはい、トイレットペーパー売ってないの悲劇だよ、
もう売ってない、え、どうすんのみたいな感じですよね、
うんうんうん、そうそうそう、
本当に、
はいはいはい、
うん、
やっぱりその何ですか、停電、これはやっぱり気になるところですか。
大きいですねこれはやっぱり。
なるほどね、
はい、
はい、もうじゃあ西島さん的にいかがですか。
そうですね、やっぱり
食べ物でしょ、
もううちは
食べ物早い早い、
失礼しました、失礼しました。
うちはもう完全にあのエリア入ってるんで、
うん、
ああそうです、
しかも1日2回のエリアのところに入ってるんで、
おお、そうだ、ほうほう、そっちの方、
そうなんですか、
だかといって何の準備もしてない自分がいた人からして、どうしようって
ねえ、トイレットペーパー食うわけにいかないですよね。
その
どっちかがあればいいというもんじゃないですからね、食料もなきゃいけないし、トイレットペーパーもなきゃいけないし、そうそう、であのなんだっけな、ガスもね、
そうですね、
あの、うん、手前ごとですけども、うちも暖房器具がガスしかないんですよ、エアコンが壊れちゃってて、うん、でガストーブ使ってるんですけど、ガスが止められちゃってたんで、
あ、
もう暖が取れないんですよ、うん、ありゃーと思って、でそのガスのほら結局再生方法が分からなかったんで、うん、インターネットでいろいろ調べて、で結局あの、はい、蘇生させる方法があるんですよね、あのガスメーターで、
あの長押しして、
そうです、みたいなのを知らなかったの私。
あれ、キーボードさん女性ですか。
いや本当に
私でさえ復帰しましたよ。
いやいやいや、だからもう本当に それぐらい、あの、まあ、なんていうのかな、あのそういう世間離れしてるっていうか、あのそういう音痴という音痴というか、まあ大体いいところのお坊ちゃんで育ってるんで、全部やってもらったからね、分からないっていうのはそんなこともないんですが、
はい、
それでようやくなんとかその、難を逃れたみたいなことがあるんですけども、うん、そういったご不自由とかなかったですか。
まあ、とりあえずその地震があった日は、
はい、
あの百貨店で働いてまして、
おいおいおい、
あの8階にいたんですけど、
いまだにやっぱり百貨店関係、
まあ、そうですね、まあ、ちょっと今あの前田さんと知り合った時のとは全く違うんですけど、
うんうんうん、
まあまあでも百貨店でその、まあ、仕事をしてて、
ええ、
おばあちゃんを相手にこう接客をしてる最中に、
ええ、
あら、おかしいわね、揺れてるわね、あれあれって、もうそこからも大パニックで、ちょうどエレベーターの 前でその仕事をしてたんですけど、エレベーターがちょうど開いて人が乗ってる状況の時だったんですね。で初めてエレベーターのあの中がもう左右にボコボコに揺れてるのを初めて見て、は
い
は
い、そんなことないですもんね、だってね、
絶対ありえなくて、もうみんな飛び出してきて、もう大騒ぎだったんで、
そういう人だ、そんな上で大丈夫、大丈夫でしたね。
揺れは多分下の仮想の人たちよりも全然揺れが、うん、感じたのがすごかったので、なのにどういうわけか8時まで営業してまして、
あ、そうなん
すごいですね、
どの自転車で帰れないんだから諦めろ的な感じで、なんか
そうなんだ、
いや実際帰れなくて、
うん、
あの派遣会社の事務所がたまたま近くだったんで、
うん、
あのそこに泊めてもらって、
あ、そうですか、
家には帰れませんでした。
そうですか、なるほどね。いやいや、まあ、本当にね、それぞれにも大変な思いしておいでだと思うんですけども、うん、さあそんなことでですね、まあ、今日ここのカキコ&ベルの紹介終わって時事ネタなんですけども、今日、まあ、ゲストっていうわけではないんですけども、楽屋7周年に駆けつけてくださったあの、はい、よしきさん、企画周辺情報の、ね、よしきさんにもちょっとここで加わっていただいて、
はい、
いろいろとそういった、まあ、今日の時事ネタも含めてですね、はい、よしきさんならではのそういった、あ、まあ、学芸の本当に、学芸部って言いましょうか、学芸大学駅周辺と目黒に大変お詳しい方なもんですから、
はい、
いろいろとそういった形でよしきさんに、その今日の時事ネタも含めてですね、情報を伺ってまいりたいところですけども、よしきさんどうもご無事で何よりです。
あ、どうもこんにちは。
先生どうもありがとうございました。
駅の周辺情報やってます、
はい、
よしきです。
前回も、まあ、飛び入りでね、ちょっとお話伺ったわけですけど、ね、
あの時間がある時だけちょこっと顔出
す、ありがとうございます。
都合のいいよしきですけど、
特に大丈夫でしたか。
あ、大丈夫でした。たまたまうちにいてね、はいはい、うん、あの子供たちと一緒にテーブルの下入って、う
ん、
あの寄進者の体験が非常に生かされた一日だった
んです。 あとそういうのをこう町の祭りだとか、あのそういうイベントとかでいろいろと体感しておいでなんだよね。
そうですね、はい、
そういう町会のね、あのそういう集まりとかイベントごとをほとんどこう手掛けて ておいでだったりとか参加しておいでの方なので、よくご存知なんですよ、はい、さあさあそんな YOSHIKI さんですけども、とりあえず目黒情報は詳しくちょっとまた後で伺うとして、どうですかここの今日の時事ネタについて気になるところと言いますと。
そうですね、さっきもお話出てましたけど、はい、停電の話なんですけど、結局報道によってですね、はあはあ、相当電気の使用量が変化してるっていうのが事実の部分 で、
はいはいはい、
でまあ、東京電力としては非常にその停電を回避しようと一生懸命になってるわけですよね、でそれに対してその計画性がないとかですね、はい、無計画停電なんていう人もいるわけなんですよ。
今日だって話途中ですけど、はい、まさしく目黒区はそのエリアに該当して午前中止まるとか言ったんですよね。
昨日もそうだったんですよ。
あ、昨日もそうだった
んですか。今日はあのエリアが縮小されて、実施するって言ったんだけど結局やらなかった。
どうなんですかこの辺は。実際客観的にご覧になってて。
そうですね、やっぱり東京電力も頑張ってるし、うん、みんなの節電も頑張ってるし、止まらなくてよかったなっていうのが本音ですね。
だから
あまり、
ね、
そうですね、だからあまり電力会社の人を悪く言うのはちょっといかがなものかというふうに。
そういう部分もあるでしょう。しかしね、あまりにもね、インタビューとか聞いてるとちょっとねだらしないというか、なんとなく頼りないみたいな感じが。
喋りは下手ですね。喋り下手。
でもね、吉田の前だけど、喋り前下手だけじゃなくてね、やはりね、親方日の丸的な 体質みたいなのがあってね、なんとなくね、その辺の脆弱さというか、頼りなさを感じないではいられないの ね、責任のなさみたいな部分とか、何かこう、そういう、こう、我が身大事みたいな、保身的なね、これ言ったら具合悪いだろうとか、もっとはっきりせよと、自分の首飛んでもいいから、言うべきことは言えよみたいなね、そういう覚悟みたいなものがないのがね、非常にこう残念だなっていう思いがしたんですけども、はい、続けてください。
あ、すいませんね。
で、うん、
であと電気関係でいうと、はい、もう原発の中で作業をしている人たち、
はい、
あの人たちかわいそうだなと思いますよ ね、
そうですよね。
あの人たちの家族はどんな思いなんでしょうね。
茨城は何にも学習してないじゃないですか、この前この前の茨城のね、この前ってもずいぶん前になりますけども、
だからなんか作業員の人たちがかわいそうで ね、
はい、
でね、残されちゃって、
はいはいはい、
あと悔しいのがね、アマゾンなんかでね、炭酸電池が1万6000円で売られてたり、そんな悪徳情報が今流行り始めてるんで気をつけた方がいいですよ。
はいはい、まあまあ今日の時事ネタとしてはその辺の電力的な、ね、節電も含めてのお話に気になるところでございましょうが、YOSHIKIさん的にはどうですか、ご当地特有のって言いましょうか、根ざした情報と言いましょうか、その辺を今日は。
ですね、
はい、
私
簡単に今さんま祭りの方の、ね、はいはいはい、お話で、支援部隊が仙台の方に、発信されたというふうなことを軽くご紹介させていただいたんですが、
はい、それでそのお話もそうなんですけど、はい、要するに気仙沼とは友好都市協定を締結してるんですけどね、目黒区が、
はい、
それで、まあ、灯油とか毛布とか、うん、アルファ赤米とかその辺は目黒区に備蓄があるんで、
は
あ
は
あ、それを持っていけばいいんですけど、
はい、
困ったのが石油ストーブなんですよ。
あ、はいはいはい、
で石油ストーブがとにかく旧式のやつじゃないとファンヒーターじゃダメなんですよね、うん、電気ないから。
なるほど、おっしゃる通り。
旧式の石油だけで暖かくなる石油ストーブが欲しいっつって目黒区長が言って、うんうん、それが目黒区議会議長と、
はい、
消防団の方に話が行きまして、
はははい、はいはい、
そこから口伝えでですね、はい、街中にその話が広がって、はい、最終的には石油ストーブが58台、うん、1日で集まったと。
素晴らしいですね。
それでそれがトラック4台に積まれて、うん、他のものと一緒に気仙沼に、行ったと。
なるほど。
いうところが裏話ですかね。で、あんまりツイッターとかミクシーでも広げようかと思ったんですけど、
うん、
あんまり広がりすぎると、はい、今度は収集するのが、なんていうんですかね、収集がつかなくなってしまうので、うん、あんまり広げてくれるなというのが入って、
逆にね、
それでまあ口コミでということで、それでもまあ企業からの寄付なんかもありまして、結局は58台集まって灯油と一緒に気仙沼にもうついてると思うんですけどね、はい、そんな感じでしたね。
はいはいはい、なるほどなるほど。でもまあその他にはどうですか、目黒区とまたそのに根ざしたニュースと言いましょうか。
あとね、サレジオ協会の、はい、十字架が折れちゃった。サレジオ協会 の、うん、金付き堂っていうんですかね、鐘楼っていうんですかね、
はい、
あの上にこう大きな十字架が立ってるんですけど、
はいはいはい、
あれが折れちゃいましたね。
西尾さんピンチいった、金金
そっち
何
者
入
り、何
者
と、
そうそう、東京タワーのてっぺんも曲がっちゃったんですよね。
そうですね。
そうなんですか。
そうそう、
あれもどういうこと、スカイツリーはなんとなかったんですか。
スカイツリーは全然いいですよ。
働いてる人たちはどうしたんだろうと思って。
本当です、怖いですよね、見てるとね。
そう ですか。あ、どうもこんばんは。
いろんなところで被害があるみたいですね、うんうんうん、都内でもいろいろとひび割れがあったりね、ひもや小屋の近くで石が崩れたり、瓦が落っこったりなんかあったみたいですけどね、
は
い、
あ、そうですか。まあだからね、本当にいろんな部分で、あのだってなんだっけな、茨城の方だっけな、銅像とかなんか流されちゃったとかね、そんな風なことらしいんで、それはもう大変なことだと思うんですよ。だからまた吉木さんはそういった情報がね、あの吉木さんツイッターとかもなさるんで、はい、あの刻々とまた入ってきましたら、あの、はい、番組また追ってですね、またご紹介していただけたらと思いますんで、はい、どうぞあのそばでよし、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あ、新学芸大学周辺情報の吉木さんでした。どうもありがとうございます。はい、西尾さん、そんな風にして続々ね、はい、こういった情報も入ってくるわけですけども、はい、やはりご当地とかそういうのやっぱり気になるでしょ。ご出身はどちらでしたっけ？
え、あの出身はあの、うん、私東京なので、はい、ちょっと田舎というものがないんですが、はあはい、
あ、ということは東京どちら？
杉並の阿佐ヶ谷。
まさしく、
はい、
あ、まあ、どっかちょっと離れましょうよ少しは近すぎるでしょ、だって
近い
んで、ね、今なんか中央先生らしいですし、じゃあもう前田さんとそれこそもうがっぷりやつじゃないですか。
いや、まあそうです ね、
ね、近いんでね、
まあ、結構なことではあるんですけど、それはそれで結構なことですけどもね、はい、じゃあそちらの方の今まさしくお住まいのご当地的には問題なかったですか？
そう、あの実家が今阿佐ヶ谷にあって、はい、でその自分の今住んでるところは武蔵小金井で、これまたちょっと実家の近所でお恥ずかしい話なんですけど、まあまあ、その武蔵小金井なんです
けどね。なるほどね。だけどね、分かんないですけど、私なんかあの今ちょっと東が丘っていうところ住んでるんですけども、やっぱり丘の上だけにね、やっぱりその地盤っていうのが強かったりとか、はい、武蔵野大地っていうぐらいで、あのやはりあの辺は地盤が丈夫だったりするのかどうかは分かりません、定かじゃないですが、っていうのはあの今日も来てくれる予定になってた浦安のね、あのチュアヘイオドットコムっていう、やっぱり浦安の方でコミュニティ FM もやっておいでのお友達の方おいでなんですよ、うん、海の近くだから砂上現象っていうんですか、なんですか、あれがその液状現象か、それでもうね、あの商店街とかね、うん、そういうのがもう大変な地盤がダメなんですって、うん、だからそういうことを思うと、うん、やはりあのそれこそ、まあ、吉木さんのところなんかはね、まあ、この辺も高番って言ってちょっと高台にはございますんで、地べたが
無理やり強引にですね、
いやいや、まあ、高番っていうぐらいだから、うん、高みにあるのは間違いないと思うんです。だから富士見ヶ丘とかそういうところはもう大体高いところだから富士山が見えるとかね。うちもやっぱり東ヶ丘っていうぐらいで、そういったところのその地盤のその強弱っていうか、その、そういう部分のなんか立地的なことってやっぱ確かにあるのかなと思いますわね。だからでも、津波とかね、そういった部分で言うと、これは生活の中のあれですから、しょうがないですわね。だってそこら辺はね。
そうですよね。
だからまあそれぞれに事情があって、それぞれのそういった部分で大変な部分をこうみんな持ち寄りながらね、生活してたりとか、またちなみには違いないんですけども、こういった南極ですからね、いろんな部分で支え合って、こんなの乗り切っていけたらなというふうに思いますけどね。さあ、それではですね、今日は何と申しましても西尾さん、
はい、
ね、フォーカスを当てさせていただかなければなりませんということで、マルイシカグの CM を挟んでですね、キーボードのユニークギター教室、あ、ごめんなさい、KO レコードさんの CM を挟んで、それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーでね、プロフィールとじっくりとご紹介してまいりたいと思います。それでは KO レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ますけどね、本日は何と申しましても前田ゆかりさんからのご紹介、西尾ゆり子さんをお迎えしているということで、ここでは改めてですね、その西尾さんについて学園的なプロフィールをご紹介を申し上げたいと思いますんでね、もし訂正不対事項等ございましたら何なりとご指摘いただければと思います。プロフィール西尾ゆり子さん、1972年10月3日火曜生まれというのがまたね正確な情報でありがとうございます、はい、東京生まれの大型、趣味が映画鑑賞、かっこ香港映画カンフーアクションなどがお好きなようでございますよ、かっこ閉じる、特技アンパンマン体操が踊れるということでですね、ぜひ、また最後の方でもですね、もうこれはコーナーが終わってすぐにでも踊っていただけたらなと思わないではいられないんですけども、これご紹介してみますけど、特技ですからね言っておきますけどね、続いて特技2、大きい声がすぐ出せる、これもまたすごいさ大きい声がすぐ出せる、かっこ多分滑舌が良いと、
まあ寝起きでもってことですね。
あ、なるほどねじゃあさっき平木さんだっけ、彼とはちょっと違うけど、平木さんじゃなくて何だっけ、あの
木平です、
木平さんね、はい、芸歴小学生の時に、演劇クラブ、中学3年生で演劇部主役、これは男子役ということですか、はい、高校3年間演劇部の後、演劇専門学校舞台芸術学院学部を卒業後、4年を経てゴールデン街の仲間と知り合い、またいろんなところで知り合いますね、はい、初舞台平成9年すいません劇場に始まり、重役、平成22年12月田園にシス再再現まで、数々の舞台を舞台女優として活躍中といったところですけども、いかがでしょうか。もうお芝居の経歴云々がねたくさんありすぎて紹介しきれなかったもんですから、あ、どうぞこんばんは、いらっしゃいませ、もう学園のね、本当にいつもお世話になっております、もう準レギと申し上げるよりもレギュラーと申し上げてもよい海藤さんお越しでございますけどもね、ご無事なようで何よりでございましたけども、もし海藤さんにもお時間ありましたら後でいろいろとお伺いさせていただきたいところでございますけども、さあ今日のゲスト、西尾さん、いかがでございますか、訂正とか二重仕事を、
いや訂正は全くないですね、
大丈夫です、
お伝えした通りです、
はい、ただ舞台の方の中身を注略させていただいたんですけども、はい、やはりこれ一押しなんですよとか、これは忘れられない舞台ですよみたいなことがありましたら伺っておくんですけども、
そうですね、はい、まあ、2本ありまして、
は
あ
は
あ、もう再再演を繰り返したのが2本ほどありまして、
はいはい、
もう外せない役で、
ほうほう、
はい、その1本があの、まあ、ちょっと清掃がテーマのあの芝居だったんですが、
と言いますとこのデイニシス、
あ、いえいえ、
これじゃなくて
それじゃない、
これもでも再再演となってますよ、
そうですね、これも3回とも同じ役をやりまして、
同じ役なんですね、
どんだけこの役をやらせるつもりなんだっていうぐらいちょっとやり
ました、ね、また受ける方も受ける方です
ねいやいや、もうあなたしかできませんから、
敵役なんでしょそれは、
もうあなたしかできないのでどうぞお願いしますっていう話で、
あ、そうなんだ、なんかいや、あのお社のなんか狛犬かなんか
いい、違いますよ
作りますね、作りますね、あ、今日初の作りじゃん、初の作りじゃん、はい、ありがとうございます、
まあ、はいはい、まあ、その田園ニシスに関してはですね、うん、もう2年おきに同じ芝居をやってる計算になるので、2006年が初演だったので、
すごいですね、
あの寺山修司さんの、はい、あの田園ニシスなんですが、その中の、うん、まあ、空気女という、
空気女、
はい、
は
あ、これはもうなんて表現したらいいんでしょうねっていう感じなんですけども、まあ、
ちょっと口を聞いて今思わず空気なんとかって言っちゃったんだけどちょっと控えました、
いや、もう、もう空気女っていうだけで、まんまだよねってよく言われる話で、あ、そうなんだ、今もう
決してでもなんかやっぱオプションとしてつけるわけでしょ、
あ、そうですね、あの一応衣装を着て、その衣装がその膨らむっていう風に仕掛けを作って、
あ、そうなんですか、
あれなんですけど、
はいはい、
まあ、
いや今つけなくてもいけますよねってい
やいや、それもその通りなんです
ごめんなさいごめんなさい、
いやいや、その印象もあって、もうまあ3回目もやってるんですけど、
西田さん、これからね、本当に一緒にやっていく中でどの程度までいけるんだろうなっていうのは、ちょっと今手探りで、
かなりハードまで
いけますか、
それこそ空気女とか風船女じゃないですか、それこそ、
いや、もう
どこまででもですか、
いや、もうお客様も、もう空気女って役名があるにもかかわらず、あの人風船女でしょっていうところでして、
あ、そうですか、はい、私も、でもう本当に遠慮したくないんで、
いや、もうどうぞ、もうどんどん言ってください、
本当ですか、
もっとひどいの浴びてますから全然 OK ですよ、
本当ですか、でもね、僕はね、前田さん逆に嬉しい、やっぱそういうのはね、はい、あのなんてウィットとやっぱセンスがない方とはね、うん、お仕事やっててもつまんないから、うん、それでね、学園法ね、だいぶ難重してる部分あるんですよ、うん、
あら、まあ、
私は大体口汚いっていうかね、もう大体世相がない方なんで、それでどんどん突っ込んでいくでしょ、そうするとね、それはバン、いや、あなた笑ってる場合じゃないか、いや、まあ、よそからちょっとね、笑いのツッコミが入りましたけど、でもね、やっぱり番組なん んだからとか、うん、エンターテイメントなんだから楽しくやるっていう部分で言うと、うん、何事もねやはりそういう部分で言うと、まあ、私もいけない部分はあるのかもしれませんが、やはりそういうのをわきまえてやりたいところってあるじゃないですか、なのに そんな言い方ってないと思うみたいなとかね、うわーひどいみたいなことが始まっちゃうと、じゃあ君とはやれんってことになっちゃうわけですよ、う
ん、それはもうあんたなんか相手にできないよ
って話ですよね。そういった部分でやりやすそうな方でも嬉しくなっちゃう、ありがとうございます、じゃあもう空気女さんどうぞやってください、はい、続けて、うん、
体型がですね、今も決して痩せてはいないんですけど、はい、その初演の時はもうもっとさらに太ってまして、
うん、
もうこれはあんたしかいないでしょうっていうので、だんだんだんだんその回を追うごとに痩せてきちゃって、だんだんもうあなたやれなくなってきたねって
言われて、逆にやばいじゃないですかそれ、
うん、だちょっとあんた役もうないよとか言われて、
いやもっと太んないと、
いやいやでもこれがなぜかもう、うん、痩せてきたところで太るかなと思いきや、意外とだから中途半端だってよく言われるんですよね。
今なんか本当にこう放送にね馴染んでいただいて、こう、はい、背もたれにしながら、背もたれにこう手をかけながら手をかけて
もうリラックスしながらですよ。
リラックスなんですよ。
超リラックスよ。
体がしんどいんですよ。どうして？
いや、体がしんど
いじゃないですか。来た来た、2発目、本日2発目のツッコミ、はいはいはい、リラックスに決まってんじゃないかと、はい、なるほどね、はいはい、ありがとうございます。
いやちょっと楽に行かせてもらおうかなと
思って。いやいいんですよ、その感じ大丈夫ですよ。血液型とかこれ大型でしたっけ？
大型です。
やっぱり大型の感じでね、お二人とも大型ですからね。そうですか。
まあ、ある意味適当な部分もあるんですけどね。
いやいや、それはもうね、いい方に捉えさせていただきたいと思いますけども、はい、その他にどうですか？特にここは一押しなんですよとか、ここちょっとお伝えしておきたいんですよみたいなことございました。
ね、あともう一つのその、まあ、確実な当たり役っていうのは、赤ん坊からそのおばあちゃんまでっていう役だったんですね、その戦争のテーマの話で、
はいはいはいはい、
でその赤ん坊役で出た瞬間がでも出落ちだったんですよ、そんなでかい図体で赤ん坊ってあんたみたいな、
なるほどなるほど、はい、はいはいはい、
なんか戦後の赤ん坊ですなんてこんな着物着せられて、うんうん、バブーバブーとか言いながらこう舞台に出てくるわけです、どう考えたってバカだろ
みたいな、ゴーストバスターズ の, あのマシュマロマンみたいなもんですね、もう出てきていきなりドンドッカーンみたいな、
なんだそれみたいな、もう出落ちで、
そうなんですか、
その赤ん坊役がどう思うあたりで、それもなんか気づいたらお前しかいないっていう話で3回もやる羽目になり、
はい、でもいいじゃないですかそれはね、だってキャラクターとしてその立ってるっていうことですから、
そうですね、他の誰も真似できないっていう、
多いですか、
はい、それちょっと自慢、
ただそのままで終わってしまうとどうかなっていう気もありますね、
そうそうなんですね、もうちょっとただの過去の栄光かみたいな、
いやいやそんなことないですけどもそれはそれで素晴らしいと思うんですけど、そこからやっぱりこう芸域を広げられるとか、また違ったキャラクターも演じられるみたいなことがあって、女優さんとして大成していかれるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
はい、まあ、それはそういった意味で言うとね、もうキャリアも十分な西野さんではございますけど、前田さんから見ててそんな西野さんどんな印象なんですか？
もうだから完全にそのお笑いキャラなので、うんうん、もうお笑いやろうみたいな流れになっちゃったんですよ。
もう
舞台じゃなく、もう舞台、確かに結構周りからも言われるんですよ、私こういう舞台やりたいんですよっていう、まあ、そういう関係、結構何年もやってる方に話すと、お前やればみたいな、お前が自分で舞台やればいいじゃんみたいなこと言われるんですけど、みたいな、舞台いや笑いじゃないのみたいない
やだとするとですね、逆に西尾さんの前ですけど、前田さんはね、学園譜でもね、また彼女なりのそのキャラクターといいましょうか、特性を生かしていただいて、学園譜の中でラジオドラマというのをプロデューサーをやってくださって、5週にわたって5ヶ月間にわたって展開してくださったんですね。だから、そういったラジオドラマ的な部分でいうと、彼女はそういったこう女優さんみたいなイメージだとか、プロデューサー的なイメージが強かったんで、まあ、冒頭にそうやって申し上げたんですけども、お笑いの要素っていうのは少ないというか、まさか漫才なんていう印象なんですよね。だけどむしろそういった部分で言うと、あなたに逆に聞きたいんだけど、はい、そこのドラマの中になぜ彼女みたいなあれを生かしてるか、投影されなかった、投与されなかった、徴用されなかった、なかった、シナリオになかった、彼女のキャラクターは、
シナリオにっていうか、
うん、
まあ、あの作品的にはなかったですよね。
そういうことなんだね、
まあ、作品の流れ的なもので本当に配役を選んだので、
う
ん、
あ、そうかそうか、
あともう声、自分の声のイメージしかないですよね。
今度バラエティー作るんだったらもう日照で行くぞみたいな、
まあ、お笑い、まあ、次、私次、まあ、実際、まあ、今回は何もなかったんですけど、うん、まあ、また今度脚本自分で書いて、はいはい、まあ、全部またキャスティングしてっていうのをやろうと思ってるんですけど、はい、
じゃなくて2勝を独り占めしたいの。
え、
お笑いとして他に使いたくないの。
彼女お笑いキャラだからどこに当てはめようかみたいなのがあるじゃないですか。
かなり難しいと思う、
ね、お笑いで本当にお笑いとしてもう出ちゃうみたいな、そっちで押すかみたいな。
じゃあ本当これからだね、そういった部分ではね、学芸的な楽しみとしても、
まだまだ全然これから、
ね、的なね、またお付き合いとしてもね、わ、はい、かりました。じゃあまあそんなですね、西尾さんですございますけどもね、
はい、
こんばんは、いらっしゃいませ、ようこそね、続々とお客様お越しでございますけども、そんな中学芸的にはですね、はい、CM を挟んでキーボードのユニークギター教室ではですね、前田ゆかりさんからですね、西尾さんに対してまたいろいろとですね、学芸からの Q&A にはなるわけですけども、いろいろと伺ってまいりますので、それについて差し障りないと範疇でね、お答えいただければというふうに思います。さあ、それではマリシカグの CM でこちら。陽気で元気な風船女、風船、あ、風船じゃない、空気
の気が、いや、もうそれはどっちでもいいですね。どの道膨らむんで一緒です。
あんまり突っ込んでもう、あの、なんか帰りがないと、なんか逆にこう歯応えがないというか、ちょっとこうね、あの、もうちょっとこうバーンぐらいのがあってもいいんだけども、いや、はい、その辺はどうなんですかね、まあ、まだのツッコミは足りないってことなんですかね、そういう意味でね。
ああ、まだまだ足りないのかもしれないですね。
ね、はい、まあ、その辺は探り探り、はい、まあ、いろいろとね、これからもお付き合いもございますわけですけども、そんな西尾百合子さんをお迎えしているということで、ラフゲフ、はい、ラフゲフからですね、いろいろですね、Q&A で伺ってまいりたいと思いますんで、差し障りのない範疇と申しましても、ほとんどないみたいですけど、
はい、大丈夫ですね。
まあ、いろいろとお答えいただければと思います。さあ、それでは前田さんの方どうぞ。
はい、はい、改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し使えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。はい、
差し支えないみたいですけどね、ほとんど。
はい、多分ないと思います。
どの辺までは差し支えと言っていいのかなって、こっちが気にしちゃうぐらいですけども、いかがでございましょう。
はい、はい、先ほどから何度も名前を言っていただいてます、そのまま、はい、あの本名でございます。西尾百合子と申します。
はい。
はい、38です。
もうそこら辺も、まず一切何に飛んじゃくないですね。
もう、
ニックネーム、取るんですか。
あ、ニックネームね。あ、ミクシーでユリベーって名乗って。
あ、ユリベーさん
ね。それ呼ばれてるユリベー。
いや、あのね、昔の小学校の時の幼馴染が呼んでるぐらいなんで、あまり今のこの年の感覚ではあんまり。
まあまあいいですよね。そね、
まあ、まあ大体ユリちゃんとか、まあそんな感じでしょ。
なるほどね。はいはいはい。で、お住まいが中央線沿線でしたね。
はい、武蔵小金井でも、はい、小金井公園がすぐ近いところでございまして、
はい、紹介してますよ。
リスナーが訪ねて行っても全然平気そうですね。
もう来いよみたいな感じ
で、あ、どんどん来て、
なんかお茶でも飲んできよみたいな、そんな感じですかね。なんだったらちょっと寝てってもいいかもみたいな、休息していくよみたいな。
いいわよみたいな、そんなノリで。
なるほどね。はい。
あとなんだっけ、
普段の
仕事でしたっけ、はい、仕事は百貨店の催事ですね、あの1週間ごとに繰り返される催事の仕事なので、物産展だったりとか、バーゲンセールのカウンターだったりとか。
変な話でも人気者でしょ、それこそもう。
いや あ、まあ、でもなんか
売れて売れてしょうがないじゃないですか。
どうなんでしょうね、なんか野犬でいつも入る人毎回違うにもかかわらず毎回面白がられちゃって、
あ、いいな、
うん、大したこと喋ってるつもりないのになぜかそんな笑われちゃって、もう西尾さん面白すぎですとか言って、なんのそのノリみたいな。
特に何をやってるわけじゃない、よろしくビーとかやってるわけじゃないのに、いや
全然そんな普段
見たことないのに、
喋、うん、り方とこのなりとかこの体型がなんか笑わせてるのかなんか分からないけど、やけに笑われるんですよね。なんか
あ、そうなんだ、それ
女としては嫌だな、
やっぱり人間性としては。
なんてこと言うの。
なんだって。
女として終わりとか抜かしやがった。
女としては辛くないですか。
いや、まあ、辛いけど。
見て笑われるって。
いやでもね、結構そのなんていうか女性の部分も僕はどっか秘めてるような気するけどな。
感じますか、女性的な部分。
あると思うよ。
いやこういう言い方するのもあれなんですけど、非常にあの、うん、異常なぐらい照れ屋なもんですから、なんかこう笑ってごまかすことが非常に多くてですね。まあだから、まあ、本来の部分は見せてないところもありますね。
だってお笑いやる方でもね、本当にこう女性を大事にしてる方ってやっぱり中には多いだったりするじゃないですか、うん、そういう方の方が特にこうなんかね、そういうお笑いとして全部解放してるようだけど、実はもう、うん、プライベートに戻るとすごく女らしかったりとか、うん、なんか泣き虫だったりみたいな話も聞いたりすることもありますからね。
だいたい酒飲むとそういうことになりますね。酒飲むともう泣いたり笑ったり大騒ぎで、
あ、お酒の方結構いただけるわけですね。もうじゃあ今日も70年記念の、はい、イベントの、まあ、これ放送の後にね、あの何人集まっていただくか分かりませんけど、まあ、はい、よしきさんもともともね、はい、この人も本当にあの医者にかからないといけないぐらい飲む。
そんなにですか。
それすごい
ね。医者にドクターストップがかからないとまで飲むぐらいの勢いですね。まあまあ、そよろしかったらね、はいはい、ところで、まあ、お二人で語り合ってください。
まあ、それは後ほど
ファイトみたいな。はいはい、では次の質問で、はい、
これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
うん、これはですね、ちょっと仕事に関しては高校 1,2 年本当にひどい目に遭いまして、うん、もう去年なんか1月と5月で2回それぞれクビになりましたからね。
え、なんでそんな人気なのに。
いやもう、いや違うんですよ、もう人、うん、もうもう売り上げがあまりにもダメだから、もうあなた来ていただかなくて結構ですみたいな、
そういう本当の経済不況で、
うん、そうです。
あらららららら、それは辛いですね。
あんたの人となりがとかそういう話じゃないんですけど、うん、どうにももうシフト入れてあげられないからごめんね的な感じで、
まあどこも大変には違いないですからね。
アメ横の海鮮丼ぶり屋と、はい、あの市街にあるなんか居酒屋のランチだったんで、
食べ物屋ばっかりやんけ。
いやいや、基本的に飲食店なんで、飲食店働いてるところが、
あー、よっか、本
当に自らそういうところに行くんです
だって、それこそブティックだとか、そのスナックとかバーとかもあるじゃないですか。
いやなんかね、どうもアパレルはどうもなんか向かないらしく、
でも水商売とかも結構人気者になりそうだけどね。
まあね、まあ、その前はもうずっと6年ぐらい居酒屋で
働いたりしたんですけど、居酒屋さんでね、
確かに自分がもう一番年上になっちゃったんで、辛くなって辞めました。
そうですか。
どんどんどんどん若い子が入ってきて、どんどんどんどんなんかあらと思う。
でも舞台とかなさるわけだから、はい、それこ そのオペラじゃない、ミュージカルとかでも、うん、その歌を歌うシーンとかやっぱりあるとは思うんですけども、お歌とかはどうなんですか。
歌はね、うん、まあ、舞台でその歌うっていうのがいっぺんありましたけど、
うん、
基本的にミュージカルはしないの で、
そうですか。
舞台的なその歌っていうのはなくて、
うん、まあ、でも普通にカラオケぐらい行かれるでしょ。
カラオケはもう大好きです。
2人で行ったりしないの、
うん、もう行きますよ。
行きますよ。
あ、じゃあ行かれるんだよね、あ、そうな、ここはもうね結構やりますからね。もうアニソンでね
全員行きますよ。もう昨日も一人で行きましたから。
すごいアニソンっすよね。
オンステージなんで、
はい、オンステージなんでね、うん、
はい、
そうです。2人でじゃあもうそれこそね、あのコマ撮り姉妹とか歌ってくださいよ。
コマ撮り姉妹っていつの話ですか。
もう世代違うもん、世代が違う。
それを待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですか。はいはい、では続いて飲んでいきましょう。
はい、
はい、最後に西尾入り子さんのこれからご自身で何かやってみたいことや、うん、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください、
うん。
これがですね、残念なことにもうあまりにも去年まで好き放題もう舞台ばっかりやってて、もうまともにこう働いてなかったので、お恥ずかしい話ですけども、かなり貧乏に拍車がかかってまして、ちょっと今年はもう
ちょっと頑張らないと、
頑張って働かなきゃいけない、働く年かなと。
そうですか。
まあ、一応オファーとしてはまあ、またまあ今年の年末にあるにはあるんですけど、それを断ろうか断るまいかっていう瀬戸際にちょっと来てまして、まあ実際なんとかこう自分の経済面が持ち直したら 芝居をやめる気はないので、どんな年食ってもお話がある限りはちょっとやっていきたいと思ってるので、
でもその基本的にまあ本当に毎度申し上げてるんですけど、はい、やっぱエンターテインメントだとかそういう、まあ、芸術、まあ、広い意味で言いますとね、うん、そういうのに関与している人たちっていうのは本当にその、ある種生産との戦いみたいなところあるじゃないですか。そうですね、要するにその、うん、書きたくないものも書いてそれを売って原稿料をもらってみたいなところもあれば、やりたくない仕事をやってみたいなところとか、うん、そういうところありますわ ね、
そうですね。
だとすると、うん、西尾さんの場合はそれのこのなんていうか費用対効果だったりとかバランス的な部分でいうと、うん、やはり、これからはその仕事1分で食えるようになっていくっていうのが今一番 の、 その大眼目みたいなことになりますか。
そうですね、とりあえずなんか当面なんかこうまとまったお金がないことにはやっぱりそういう、うん、また横道にそれてまた舞台に行ってしまうと、うん、確実に
稼いでた時期もあるんだけどあれじゃないですか。備蓄とかしないでバカバカ食っちゃったりとかまた飲んじゃったりとかするもんだから
いやそんな本当のこと言わない
でください。男に貢いじゃったりとかするもんだからなんかそういう、そういう浮き目に合うんじゃないの。
いやね、そうなんですよ、ね、実を言うと
だってキャリアとか見れば十分なんだから、うん、稼げてないわけないものだってこれだけキャリアがあれば。
いやでもね、舞台でも、うん、マイナーな舞台だとね厳しいんですよ。もう全部持ち出しなんでね、決してそれでギャラをもらえてるわけではないの で、 勝つばっかりこなして もう全部自分のお金でやってもやってますからね、
うん、腕組みながら喋られるとなんか俺説教されてるみたいな、ね、君大変なんだよ分かってんのかね君みたいな感じになってきちゃうんでちょっとこっからような感じもしないでもないんだ
けど、いやまあでも実際問題ですね。
そうですか、うん、なるほど。まあでもそんな中で とりあえず、お芝居とか舞台今どうでしょう、近しいところでいついかに控えてますとか、そんなことがあったりしませんか。
一応予定としては、うん、今年の、12月ですかね、
はいはい、
12月にまたあの寺山修司さんの作品をやる予定ではありますが、
いい、
ね、まあ、すれば、まあ、ちょっとその時期が来るまでは、うん、本当にそれをやれるかどうかはちょっと不明ですけど、
なるほどね、
まあ、極力やれる方向でいきたいなとは思ってますけど。
じゃあ楽譜でちょっと稼げるように頑張っていきましょうよ、
うん、はい、
もうね、楽譜で有名になっていただいて、
はい、
また楽譜も有名にしていただいて、
はい、
ね、
楽譜で
いい男を捕まえてちょっとこうあれするとか。
え、そんないい男、
ボーイズいっぱいいるじゃないですか、この辺に。
ボーイズ、あの絶対独身、独身じゃないです
か。そうそうそうそう、ああ、なるほど。まあまあ、
そこら辺もね、
はい、
もうキャッチという、キャッチアップというよりも、なんか
そうそう
スクラッチするような勢いで、
ガー
ッ
と、
ガーッと、そうそうそう、なんだったらもう、ボンバーみたいな。いや、
キャッチアップリリースで。
失神してる間に、失神してる間に通帳となんか、
権利書をかけまく
って取り出してみたいな、
はい、
そこまで乗りまくりか
い、はい、
それは犯罪だから、そこまで言うと。いや、冗談さておいてね、まあ、そんな陽気な西尾ゆり子さんですけどもね、はいはい、今後でも本当にあの学芸部的にはね、前田さんからのご紹介っていう形で、はい、できれば本当に学芸部で一緒になんかできないかしらみたいなお話をずっといただいてたん で、
で、ね、
まあ、本当にそちらの方向でね、ご一緒していただけるんでしたら、はい、あの学芸部的にはもうありがたいと思ってますし、やはり最初にね、そういったお声かけていただいた方からやはりどんどんと参加していただきたい、まあ、たまたまちょっとこうスケジュールが合わなかったりとかね、ブッキングの関係でそうはいかなかったんですけども、これを機会にですね、
はい、
またそういった意味で言うと、まあ、こういった表現はどうか分かりませんけども、今回の震災をね、まあ、限りに、はい、ある種、雨降って地固まるじゃないですけども、
はい、
本当に、振り返ってみて、学芸部をこれから、まあ、お付き合いいただく中で、はい、あんなことあったよねって、あの日にも震災明けに7周年あって大変だったけど放送できたよねとかね、うん、そんなお話ができるようになるまで、頑張っていただけたら本当にありがたいなと思ってますんで、はい、最後によかったらそんなお返事もね、はい、もう本当にご無理のないところでそう言っていながら、はい、今日の放送をしながら、どうだろうな、やっていけるかなとか、ね、やっぱりさんのあんまり感じよくねえなとかね、いろいろあるかも分かんないんで、最後の答えはね、いいえ、濁したの今、濁した
の、いやいやいや、
ちょっとなんか俺、ちょっとなんか逆にちょっとチキンハートなんで、自分で言った手前大丈夫かなと思っちゃったんだけど、いやいや、まあ、もしね、差し障りないところで。
はい、
お返事いただければなというふうに思いますけどね、改めて、
はい、
さあ、そんな西尾ゆり子さんでしたけどもね、
はい、
今日は、まあ、そこでまとめさせていただきたいところなんですが、せっかくちょっとこう、はい、お客様もね、集まっていただいてるんで、お食事中ではございますけど、はい、前田さん、ご迷惑でなかったら、ちょっと、はい、まあ、いろいろ皆さんほら、まあ、ご無事には違いないんでしょうけど、
はい、
ここのところのその近況といいましょうかね、状況も、はい、まあ、シリアスな部分、またそうじゃない部分は含めて伺っていただけるとどうかなと思うんで、ちょっとよろしいですかみたいなことで伺っていただきますよね、どうでしたかみたいなことと今後について、海藤さん、もしよかったらちょっと
お願いします。
お時間いただいてよろしいですか。
よろしいですか。
若いやつ、はい、若いやつ。
どうでしたかっていうのちょっと伺って。
今回の震災ですよね。
うん、うん、そうだね。どんな感じでした、大丈夫でした。
いや、
特になんか被害に遭ったとか、なんか財布盗まれたとか、水溜まりでほげたとか、犬のうんち踏んじゃったとか、なんかそういうことないですか。
なんだろう、男二人で歩いて帰って友情の絆が深まったって
。逆に結構じゃないですか。
男二人で。
だってでもあれですよ、大宮から自転車だとかなんかね、そんな人もいたぐらいですけど、どのぐらい 歩かれました。
いやでも1時間ぐらい歩いて結局タクシー捕まっちゃったんで
全然大丈夫。
何それ、
そういうの被害って言わねえんじゃ、言わねえんじゃねえの、そういうの。
むしろ運がいいじゃないか。
でもまあ友情の絆が深まったと。
まあ嘘ですけどね。
それも嘘だよ。ダメだよ、カイトさん、こういうの連れてきちゃう。はい、お名前伺ってください。
あ、松田明則です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
カイトさんどうでした、いかがでした。
僕はちょうど新宿の現場で仕事やっとって、はい、5階でもうそこ
5階、
うん、終わりで帰ろうかっつってエレベーターホールにいたんですよ。
エレベーターホール閉じ込められちゃうよ。
いやエレベーターの中じゃなかったんで、
うんうんうん、
入んなくて、そこで地震が起きて、立ってられなかったですね。
おっと、そうですか。
まあ、おかげさんで、足腰丈夫に親が産んでくれたんで、新宿からここまで歩いて帰ってきました。
そこで感謝。ようやくここへ来て、ここへ来て親に感謝。
そうそう、
すごいですね。ああ、そうですか。まあ、でもどうですか、今後は。そういったもう影響もなく、
僕の家が福島なんで。
あ、マスター聞きました、聞きました。
ただ中通りなんで、まだ影響はそんなに、断水と電気ぐらいですけどね、なかったのが。
ああそうですか、はい、でもまあ気になるところなんで、カイトさんに何事もなければ結構ですけども、はい、早く復旧望みたいですね。
そうですね、 はい、たまたま仕事があって向こう帰ってなかっただけ、
あそうですか、はい、まあ、そう言ってるカイトさんもうビール開いちゃってますからね、もうね、全然本人は大丈夫みたいですよね。しかもでっかいグラスですから。はい、ありがとうございました。そんなカイトさんです、どうもありがとうございました、はい、じゃあ、まあ、そちらのお客様ももしご迷惑でなかったら、
ご迷惑でなければお願いします。
大丈夫ですか、はい、まあ、はい、何事もないからね、今日こうやってお越しになっていただいてるんだと思いますけども、どうぞ、はい、お食事どうぞ、お食事続けてください。
しし
ありがとうございます。さあこちらも伺ってみてくださいよ。
こちらも、
はい、
あ、よしきです、
はい、
学芸大学駅周辺情報のホームページをやってます、
はい、
今ツイッター見てたんですけどね、はいはい、節電っていうことらしいんですけど、アイコンがみんな暗くなってるの。
あ、そんなに本当に。
みんなねアイコン暗くして節電対策、節電をしてるみたいですね。
あららららら、はいはい、そうなんだ。よしきさん的にはでも本当に大丈夫で、今後の展開としてはどうですか、この影響っていうのは。まあ本当にそんなにこうダメージっていうのは、
ですね、今休職中なんですけど、
う
ん、
それはどういう、それは震災前から、
震災前から休職中なんですけど、昨日のハローワークが普段の半分なんですよ、登録会社が、
はいはいはい、
だからこれからなおさらその就職難がひどくなるんじゃないかというふうに思って、
う
ん、どうしようか困ってます、はいはい、でもまあ、今日飲むぞ。
いや、そうそう、その心意気、その心意気、まあ、本当に人事のようでね、不謹慎に思われるかも分かんないですけども、正直でもね、西野さん、いつまでもそういう塞い込んでてもしょうがないし、ピンチの後にまたチャンスありっていう言葉もありますから、
笑い飛ばすしかないでしょ。
そうそうそう、そうやってね、気持ちだけはしっかり持ってね、元気でお送りしていかれればいいんじゃないかと思いますし、またそういった、またね、こういったその元気な方もおいでですから、ね、はい、一緒に頑張ってまいりましょう。さあ、いろいろ方にですねインタビューさせていただいたところで、 CM に続いてですね、この、まあ、いよいよお時間でございます。でエンディングというふうにさせていただきましょう、それでは CM でこちら。
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車、東映自動車、国産会社。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。
恋の街、楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大、
どうぞよろしく。
87.0 メガヘルツ学大 FM7 周年記念放送いかがだったでしょうかということで、さあ前田さん的にはいかがでしょうか。
いえ、もうとってもとっても楽しい感じ。
まだいつもなくちょっと弾きですよね。
はい、
やさぐれ感 なしで今日。
今日はなかったですね。
なかったですね、はい、自分で驚いてるって、いやいつもなんか、ね、途中ねこの人何やってね、いや途中のちょっと明るいところ、うん、落ちるときドーンとこうあるのよ。
極端だね。
なんか予定停電だったらいいんだけど、予期なし停電なんでドーンと落ちるときあって、すごいやさぐれてるときはね、なんかこう睨みつけられるような感じさえある。
わーい、
これは今日全くなし。
あら、
それはもうやっぱり西尾さんのおかげですよ。
はい、
よ
かった。
ありがとうござい
ます。
相方がいるとこんなに心強いのかなみたいなね。
そうです。私ももうあの今日でちょうど1周年なんで。
あ、おめでとうございます。
あ、私も1周年。
そういえばあなたは他になんかお祝い事あるでしょ。
え？
お祝い事っていう、あなたは1周年じゃなくてお誕生日かなんかじゃない？
昨日ですよ。
あ、お誕生日。
1周年です。
おめでとう。
ありがとう。ありがとう。本当ですか？ありがとう。本当ですか？ありがとうございます。
はい、どうさん、この子お誕生日、
めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。
お誕生日
ありがとうございます。
カイドさん何の考えも嬉しみもなさそうですけど、あ、そうなのみたいな感じですけど、
まあ、そうですそうです、
はい、
ありがとうございます。
今日カイドさんおめでたい日なんですよ、私たちにとっては。私、学 F がね7周年記念放送、
はい、
それも関係なさげですね。
おーっていう、
おで彼女はお誕生日ということで、はい、
ちょうどで学 F1 周年で、
はい、そうです。
はい、
あのカイドさんの時にはまた何かやりましょう。おっしゃってください、自己申告制で。はい、まあまあそんなものでよかったらね、お召し帰りになってください、はい、
ありがとうございます。
はい、おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ前田さんもね、はい、今後とまた一つよろしくお願いしたいわけですけども、はい、よろしくお願いします。さあ、改めまして、本日ゲストでお越しになっていただきましたのは西尾さんでございますけども、いかがだったでしょうか。
はい、まあいろいろ芸事をやってきましたけれども、はい、ラジオの世界は全くもって初めてだったので、
うん、
いや今日ね、こんなご縁をいただいて、
はい、
あの長いことずいぶんね、本ちゃんを迎えられませんでしたけど、やっと迎えられたってことで、非常に興味深く参加させていただきました。
そうなると、まあ、それこそ冒頭から申し上げておりますような、ファイナルアンサー的なね。
そうでございますね、
は
い、
正直言って来週放送に参加してもらえる三枝千恵さんという方が、はい、今アシスタントとして参加していただいているんですけども、要するにそれはあなたを待ってたわけですよ、
はい、
だから前田さんからのそのもうお叱りがあったんで、最初から、うちとしてもサブパーソナリティとして、はい、まあ、待ち受けてたわけなんですけども、その間を、まあ、アシスタントとしてね、前田千恵さんが、三枝千恵さんが埋めててくれたわけなんですけども、もう高校になったらもうまさしくご本人が現れたっていうか、まあ、登場していただいたわけなんで、あなたの気持ち一つで本当にもう学芸 の正式なサブパートして、しばらくは三枝さんとね、アシスタントとまあサブパートして交互に、枠を埋めていただくような形になると思いますけど、ただそれは本当にご本人 の私はほら無理強いしても、もうひょっとして以前から気持ちがね変わったりとか、まあちょっと新しいこれができたんで、ちょっとこっちの方に行こうかなとか、ね、親指ですよ、親指ね、
親指ですよ、
うん、分かんないじゃないですか、
まあ、
このなんか大人の探り合い、
ものすごい探り合いですよね。 屋で、
その辺はどうなんだろうと思ってるんですけども、もう本当にそういう意味ではもうズバリ、ラクエフと一緒にこれからお付き合いしていただいたりとか、サブパートして頑張っていただきますでしょうか、どうでしょうか。
はい、まあいい感染、まあ初めてとか言いながらなんか随分ずうずうしくベテランみたいな喋りをちょっとしてしまってますけども、
それは否定はしません。
ね、全くどういうことだっていう話
なんですけども
、まあ私にとってはあの新しい世界なので、まあ能力的についてい
けるか、そんなに考えたんだ。
いやいやいやいや、
ちょっと不安になってきちゃったんですよ。いやでもどう、でも正直本当にもうズバッと
これだけ皆さんに後押しをいただいたので、あの勇気を持って、はい、あのぜひ参加させていただきたいと思います。
そうですか、どうもありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
さすが舞台女優、引っ張る
引っ張りますよ、引っ張りますよ。
まあでもね、あの正直なとこ、よしきさんこれでまた一人仲間増えましたんで、ね、はい、応援してあげてください。
よろしくお願いします。
それでは本当改めてじゃあ握手ということで、よろしくどうぞ、は
い、ね、
また握手も力強いんだこれ。はい、そんなね、前田さんからのご紹介、学友的には念願でございました、はい、で西尾さんにご参加いただけるという形で、また次回ね、次のだから三枝さんの次の週になる、次の月になりますけどね、皆様リスナー的にはお楽しみにいただくと同時に、心待ちにしていただければと思います。さあそんなこんなで、次週はね、さあの早速という抱負層というわけではございませんで、3月22日火曜日はこれまで、西尾さんのね、待っている部分を頑張って、埋めていただいておりました第4週放送アシスタント三枝千恵さんとですね、いつも通り明るく元気に、お送りしてまいりますんで、あの三枝さんと仲良くですね、今その放送枠を、お二人で交互に、ね、埋めていただくなり、また三枝さんもライブとかやっておいでなんで、あの彼女自身ライブで参加できないような時もあると思うんですよ。その時はひょっとしたら西尾さんにまたご無理を言うこともあるかも分かりませんけど、
わかります。
そのなんですか、ご支障のない範疇で、はい、あの、はい、うまく調整していただいて、学芸法を盛り上げていただきましたらありがたいと思っております、はい、さあそれではそんなこんなでね、来週放送につきましてはですね、三枝さんとお送りしてまいりますけども、関係者の皆さん、またリスナーの方にはホームページ、http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきながらですね、今後ともまたそちらで、いろいろとご意見ご感想等をどんどんお寄せいただければと思います。さあそれではライブご聴取の皆さんと一緒にですね、いつもより番組を締めてまいりたいと思いますけども、よろしいございますでしょうか。海田さん恐れ入ります、またいつものご挨拶で締めさせていただきますけども、よろしいでしょうか。はい、それでは私がですね、そんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、お箸をどうぞ よかったと止めていただいて、はい、来週のコールで締めていただいたらありがたいんですけども、よろしいございましょうか。ご協力いただけますか。
お願いします、
はい、すみません、じゃあよしさんも一緒にお願いします。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
学園7周年どうもありがとうございました。多くのお客様もね、あの拍手いただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、これから7周年記念の打ち上げです。
待ってました。
西尾さんどこまで行くんだ。
あれ、いや結構とことん行きますよ。
行く
どこまでも、どこまでも
怖い。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。